日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ2012年も残すところ、10日となっちゃいました。ラジオ聴きの皆様いかがお過ごしでしょうか。いや忘年会に忙しいよと、毎日毎日、2回あるんだっていう、そんな声も聞きますけれども、とにかくまあいろいろ溜まった仕事を一応ケリをつけるという、そういう慌ただしい毎日を送っておられる方多いのではないでしょうか。さて、先日の日曜日16日に総選挙が終わって自民党政権がスタートしました。もう安倍さんがやけに、にこやかだなという、そして結構スピード感ありますよね。あのいろんなことを指導させているっていうところが、やっぱり必死でやって、やらなければ国民も認めないという、やっぱりそういうことは分かってのことなのかなとも思うんですが、今後のエネルギー政策の見直しが行われるんじゃないかなと気になるところなんです。今回は2013年これからのエネルギー政策がテーマです。コメンテーターはエネルギー政策といえばこの方です。気候ネットワーク事務局長の田浦健郎さんです。ご紹介が長くなりました。はい、こんにちは。
こんにちは、田浦です。
ですね、今日は前日の木曜日に録音させていただいてるんですが、はい、ちょっとあの今日は、比較的寒いなっていうよりは暖かな心地よいお天気ですね。
そうですね、
はい、田浦さんはお忙しいんじゃないですか。
まあ、でも楽しみながらやってます。
そうですね、はい、やっぱりやりたいことを毎日何かを目指してやっておられるというところは羨ましい限りです。
いえ、そうでもないんですけど。
そうですか。さあ今選挙のお話しましたけれども、こう新聞見ますと、
はい、
勢いづく原子力村、原発事例を見直しを、電磁連会長がそう言ったみたい な、
なるほど、
まあ、こういう新聞記事が、いろいろこういう文字が踊ってるんですが、どうでしょうか。はい、民主党から、まあ、自民党政権、自公連立政権になるということで、はい、何が。
そうですね、まあ、今回はそのエネルギー政策、原子力が有権者にとっての一番の、まあ、選択肢におけるその課題ではなかったというところがあったんですけれども、
まあ、経済再生というところが1位、はい
はいはい、とはいえ、ね、エネルギー政策も含めての選択ということになりますので、そこは、まあ、変わらざるを得ないのかなというふうに思いますね。
で、
はい、まあ、その政党がそれぞれ皆さん脱原発、卒原発、ね、フェイズアウトというのはちょっとおかしな言葉なんですけども、
まあ、フェイズアウト、
はい、本当はフェイズアウトなんですけども、
あ、そうですか、
はい、フェードアウトってことです。ちょっとわか、
ね、石原さんがなんか、はい、何それっていう感じで、
ね、よく音楽でフェードアウトありますけどもね、はい、ちょっとあれもよくわからない言葉だったんですけど、まあ、とはいえみんな原発には依存しないで、この自民党もなんとか原発には依存しないようなっていうような記述もあったんですけれどもね、とはいえ具体性には欠けるということと、なかなか
ゼロには反対だ、そうですね、というところは言ってると思うんですけども、
はい、それから再稼働もありきっていうようなところですので、
はい、随分違いますよね、
は
い、
ちょっと今後の行方っていうのは不透明かもしれませんね、
はい、
で特に私たちも投票の前にですね、エネルギー政策、温暖化政策についての各党のマニフェストの評価をしたんですけれども、
はい、
その中ではやっぱり自民党が一番低かったんですね。
まあ、そういう意味では、
はい、まあ、だからそこが、まあ、政権を取ったということでありますので、厳しいことにはなるんかなとは思いながらも、マイナスのところからね、プラスに転じてほしいなという希望はあります。
本当ですね、はい、国会前の野田前、まあ、今も首相ですけども、はい、野田さんも最初はその 原発ゼロではなくて、
そうですね、
はい、大飯原発を再稼働させたりっていう、原発は必要なエネルギーですということを言われたような気もするんですが、はい、やっぱり世論で考え方が変わってえざるを得なかったというところがありますよね。そうです
ね。だから、はい、今は情報公開とかが、うん、まあ、一定程度あって、まあ、人々が声を上げられるということがありますので、それが続けばですね、どんな政権になろうとも無視はできないということもありますし、エネルギー政策あるいは温暖化政策っていうのは政権が変わってもやっぱり一貫しないと、長期的なことはまあ達成できませんのでね。特に自民党も2050年 80% 削減というのはまだ掲げているんですね。
ああ、そうなんですか。
はい、だからまあそこを達成するというのはあまりにも無責任なことはできないと思うんですよね。
ですね。
ただ一方で2020年の目標を取り下げようとしたりですね、
はい、
そこはすごく、まあ、後ろ向きな面も見えるので、まあ、そのあたりをどうこう私たちが、まあ、押し上げていったり、適切な選択ができるような、ね、ことになるのかなということで、まあ、政権が、まあ、どうなっていくか、そして、まあ、これからやっぱりまた市民がね、私たちがちゃんとこう声を上げ、いい方向に向かっていくっていう、まあ、キーポイントも民主主義の、根底かなというふうなところは思います。まあ、だから、厳しい評価をもう私たちはしましたけれども、希望を持ってやるということではちょっと綺麗事すぎますか。
気になるのは、はい、去年2011年の CO2 の排出量が増加したというところで、
はいはい、
その理由の大きな一つが、はい、やっぱり原発が止まって火力発電が多くなったからというふうな、そういう理由をつけられると、やっぱり原発がないと CO2 増えるんだというのが、
はい、
こう一般的な考え方になってしまう恐れがあると思うんですけど、
そうですね、
そのあたりは、ま、もう一度、
そうですね、はい、短期的にはそうなんですけれども、これまでのトレンドを見るとですね、原発が増えれば増えるほど CO2 も増えてきたっていうトレンドがありますのでね、じゃあそこからどう脱却するかっていうのが問われたのがね、去年の311だったと思いますので、もう一度そこは見据えてですね、原発がこれから増えて CO2 を削減するっていう方向ではもうないと思いますのでね、これ何て言いますか、電力会社だけの理論なのか、社会全体のこうことを考えてのことなのかということをうまくね、伝えていかないといけないなと思ってます。
そうですね、データ発表の時にそういう、こう理由がこう新聞などで文字としてあると、はい、ああそうなんだと普通は思ってしまいますよね。
そうですね、そういう誤解っていうのがやっぱりマスコミの影響なんかもあって広がりますので、ぜひこのラジオカフェをはじめとするね、
はい、こう正しい情報、まあ、科学的な情報をお伝えする、はい、ということがいいかもしれませんね。はい、はい、さあ、2012年ももう残りわずかで、この京都議定書の約束期間が今年、これ第一約束期間が、はい、今年度末に終了するんですよね。
国際的には今年末ですね、12月31日ですね。
はい、はい、それで12月8日に COP18 が閉幕、ドーハで行われ
ました。はい、カタールのドーハで開催されましたね。
はい、はい、この、結果というか、まあ、どういう成果があったのか、はい、ま
ず、そうですね、はい、当然その 100点満点ということではならないんですけれども、一連のですね、約束が合意されたのが、ドーハクライメートゲートウェイというね、
はい、
まあ、ドーハにおける、まあ、気候変動を防止するための入り口、道筋の入り口というような名前の、うん、合意ができました。
へ、
はい、
はいはい、
でそれは
まんざらでもないと、
まあまあ、
のっそばっていう感じですか。
どうなんですかね。まあ、まあ、本当課題はあるんですけれども、
はい、
まあ、なんて言いますか、はい、前には進んだということと評価していいと思います。
は
い、
どのあたりで、
はいはい、一つはだから京都議定書の第二約束期間をですね、2013年1月1日から始めましょうということがね、はい、決まったということですね。
2012年12月31日で止まるわけではないと、はい、新たなスタートが始まる、
第1に続いて第2が始まるということですね。
はい、
これがなかなかもうなくなるんじゃないかと か、あるいはすごく空白期間が生じるんじゃないかとかというような懸念があったわけなんですけれども、はい、ちゃんと、まあ、継続してなるということなんですね、はい、ただ喜んでばかりはいれなくて、これには、アメリカもカナダも京都議定書そのものから離脱してますし、あ、それからもうほんの日本これは第二約束機関に目標を掲げないというねことになってますので、ロシアとか、
中国はどうですか。
中国はもともとその義務がないですからね、はい、あの京都議定書そのものは、
あ、はいはい
はいはいはい、だから、まあ、あの先進国、日本、ロシア、ニュージーランドなんかがその第二約束機関に義務を負わないっていうことはすごく大きな課題ですね。
はい、日本はなぜそのような、まあ、これは決定もう判断を下したんでしょうか。
もうもう、はい、今回に限らず、はい、関君の時からもう日本は第二約束機関の義務は、はい、負わないっていうね、一貫の主張をしてきております。
そういう理由はどういうところにあるんですか。
いや、まあ、これはいろんな圧力があってですね、はい、京都議定書の約束そのものが不公平だとかですね、はい、いろんな理由はこじつけられてるんですけれども、本当に私たちにとっては京都議定書が、まあ、世界の温暖化防止をするための本当の本当の基盤なのに、それからこうそれに背を向けるっていうことはなかなかね許されないことでありつつ、まあ、日本はそういうふうに決めてしまったということですね。
はい、これは非常に残念なことなんですけども、は
い、で日本がそういうことをもういち早く表明したために、ロシアとかニュージーランドもあまり抵抗なくうちはやらないよって言えることができたという意味では非常に大きな、まあ、責任があるんじゃないかなと思いますね。
あ、そうですか、
はい、
こうざっとイメージすると、はい、ロシアやニュージーランドはそんなに、そういう、温暖化ガスを排出してないんじゃないかなというイメージが、カナダなんかも、はい、あるんですが、そうでもないんですか。
ロシアは非常に多いです。国も多いし人口も多いし、
はい、やっぱり国土が広くて、はい、
天然ガスなんかも出ますので、ロシアは非常に多いんですけども、はい、まあ、カナダニュージーランドはそうでもないですね、
はい
はい、ただカナダは非常に、まあ排出量が増えていると。でちょっとニュージーランドがどうしてかっていうのは今わかんないんですけども、
はい
はい、なかなかこう削減が難しいという事実があるのかもしれませんね。
ああ、そうですか、はい、やっぱり中国アメリカが、はい、これからどう取り組むかということが、はい、非常に本当に大きいですよね。
そちらの方もですね、課題はありつつ前に進んだんですね、はい、だから先ほどの京都議定書の第二約束機関も合意されましたし、はい、そのいう全ての国が参加する、まあ、枠組みを作りましょう、それを2015年までに作って2020年からスタートさせましょうという、まあ、その合意もできました。
ああ、そうなんですか、はい、今こういろんな気候変動が、本当に深刻な変動が起こってますけども、
ね、
地球は2020年まで待ってくれるでしょうかと、本当に最近いろいろ洪水や、極端な寒さ、
ね、
これ極端な暑さ、
はい、
はい、これかなり深刻ですよね。
そうですね。で、まさに今待ってくれるのかっていうのが課題で、はい、やりましょうということは決まったんですけれども、各国が出している削減目標が非常にまだ足りない、少ないということなんで、それをどう引き上げるかっていうのが今交渉の中でも一番重要なポイントになってるんですね、
はい
はい、
今世紀中の、温度上昇率が、はい、2°C 未満でしたっけ、
はいはい、
あれはみんなが本当に真剣に取り組まなければ、達成全然できない、
かなり厳しい状況になりつつありますね、
はい、なんか4度がどうとか、
そうですね、今のままだと4度ぐらいになるんじゃないかという報告も出てますし、
はい、
先ほどの2°っていうのはあるんですが、国際交渉の場では2°または1.5°っていう、ね、目標もね、
または、
はい、とかもっと深刻なので、はい、1.5°にしようという、まあ、動きもあります、
はい、それぐらいにしないとこの異常な、はい、状態は、
はい、
軽減できないと。
そうですね、ですからこの100年間ぐらいで、まあ、1度弱ぐらい上がってこんなことが起こってますから、
はい、
ね、2°上がるとも大変ですよね。
本当ですよね、はい、偉いことですよね、はい、世の中が、はい、本当に自然の仕組みが変わるっていうことですね。
じゃあもうそれに向けてみんなが削減できるかというと、そうは現実はいかないのでっていうようなところがあるかもしれませんね。
そうですか、
はい、とはいえドーハクライメートゲートウェイっていうのができた、はい、ということは、
はい
はい、まあ、これは評価していいのかな。
そうですか、はい、そして日本はめでたく、 化石賞
めでたくね化石賞2度も受けてしまいましたね、
はい、
はい、なかなか1度目は今 の, その京都議定書の第二約束機関に、まあ、参加しないということで受けたんですけども、2度目はですね環境大臣が行かれてスピーチをした中でやっぱりあまりにも前向きじゃないというようなところで化石賞を受けてしまいましたね。
そうですか、はい、さあこの日本を私たちはどのように、進めていったらいいのでしょうか。この後は11月に設立された一般社団法人市民エネルギー京都のお話を伺います。グリーンコミュニケーション、ここからは厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。引き続き気候ネットワーク事務局長田浦健郎さんにお話を伺います。COP18、
はいはい、まあ、これから終わって、はい、次につながったわけなんですけれども、2013年もですね、今までは京都議定書とかもう一つの条約 の, 特別作業部会だったんですけども、それがその前の年のですねダーバンのプラットフォームに集約されて、はい、まあ、会議が続くと、
あ、
はい、それから COP もですね場所が決まってまして、今度はポーランドのワルシャワです。
ああ、そうなんですか、はい、これは何か意味がありますか。
いやちょっとねこれも分かんないんですよね。 EU はすごく、まあ、前向きなんですけども、 EU の中で一番こう足を引っ張っているのがですねポーランドなのでどうしてポーランドが出るかなっていうような懸念が出てはいるんですけれども、はい、まあ、もうそこに開催場所は決まってしまいましたので。
ああ、そうですか、はい、それはあれですよね、オバマさんがノーベル平和賞をもらったというのとある意味、
は
い、いや、平和賞をもらったんだから、はい、それに反することはできないでしょうという、こう縛りをかけたという。い
や逆にその これはポーランドが自らやりたいということでね決まるわけなんですね。
そうなんですか、はい、中国でやったらどうでしょうか、
はい、まあ、それもゆくゆくあるのかなと思いますけども、まあ、その次の年は決まってなくて、はい、2015年はフランスが手を挙げてるんですね。
そうなんですか、はい、ぜひこうなんか中国の北京あたりでやっていただいて、
はい、
北京市民にやっぱり環境、はい、のことについてこう、ね、自らの問題として考えてもらうというのもいいかもしれませんね、
はいはい、まあ、開催地それも京都は、ね、COP3 の開催地だったので、はい、ここはもう本当に重要なところだと思います。
そうですね、はい、さあ、この11月に設立された社団法人一般社団法人市民エネルギー京都、これは田浦さんが理事長を務めていらっしゃると聞きましたが、
ね、は
い、
なんか
これは一体どういう団体なんでしょうか。
これはですね京都の中で自然エネルギー再生可能エネルギーを普及させるための仕組み作りをしていこうと、これも何度も申し上げているような2012年7月にできたスタートした再生可能エネルギーの買取法ですね、
はい、7月に、
はいはいはい、スタートしました。これをやっぱり生かしたいと、
うん、
はい、しっかりと、まあ、そんなにね儲かるようなものではないんですけども、
はい、
なんとか損をしないで地域のお金を地域のために使えるような仕組みを作ってですね、京都で分散型の小規模な市民共同発電所を作っていきたいなという思いです。
はい、はい、その市民共同発電所という考え方はそれはこう全国にももう前例はいっぱいあるんですか。
ですね、だから先ほどの再生可能エネルギーの買取法が始まるまでもいっぱいあったわけなんですね。例えば京都であれば、はい、京都グリーンファンドの取り組みで発電所ができています、
はい、
ただその場合は結構、まあ、寄付とか助成金補助金に頼ってたんですけども、 今は、それに、まあ、頼らないで、どちらかというと市民が出資をしたりするようなところで、まあ、増やしていこうと。だからうまくこの仕組みができればですね、まあ、数が圧倒的に違ってくるということになると思いますね。
はい、はい、これは11月に設立されて、
はい、
こうメンバーというのはどういう方々なんでしょうか？
そうですね、まあ、メンバーは理事の方がですね、はい、これまで環境に取り組んできていただいた人たちに呼びかけて、はい、なっていただいてますので、皆さんご存知の太田光平さんとか、深尾さんとか、それから、まあ伊藤慎吾さんとかですね、
はい、
まあ、そういう人たちになってもらって、参道人の方もですね、京都大学の上田先生とかですね、内藤先生とか、まあ、環境市民の杉本さんとかね、そういう方たちにも賛同いただいて、まあ、全京都でやっていこうかな、やりたいなというふうに思っているところであります。
あ、そうですか、
はい、
それは京都市としてそういうやっぱり取り組みをしていこうという考え方、姿勢なんでしょうか？
そうですね、私たちは京都市との連携も考えていまして、京都市がですね、昨年来公共施設をですね、提供して、地域と連携した市民共同発電所を進めたいという意向を出していただいてまして、
はい、
ちょうど今ですね、
はあ、
その受け皿となる団体を募集をしてるんですね。
ああ、そうなんですか。はい、
で私たちもそれと連携できたらいいなというふうには思ってますけども、
はい、
公募ですので、まあ、それは京都市がまた委員会でそのパートナーの団体は決めるので、ちょっとそれが決まるかどうかっていうのは分かんないんですけども、まあ、それに関わらずですね、我々は京都市あるいは民間の事業者とも連携をしながらですね、市民がちゃんと参加できる仕組みを作っていきたいなと思ってます。
あ、そうですか。各家庭につけるこうソーラー発電っていうのがありますけれども、はい、あれはやはり個人負担ではなかなか高額で、こう
ただうまくいけばですね、その今再生可能エネルギーの促進法で、まあ、10年未満で元が取れるような形にまでなってきてますね。個人が、
はい、
出してもですね、
だいぶ、
はい
はい、
ただやっぱり100万以上のまとまったお金と、あるいはちゃんと条件のいい屋根とかがないとつけられないね、はい、
ある程度の面積が必要だ、
そうですね、
ということですね。
それからビルの影とかになったらダメですし、はい、あるいはマンション住まいだと自分のところにはつけられませんの で、
そ う、 です、ね、
そういう人たちも参加できる仕組みを、はい、まあ、作りたいなと思って
ます。なるほど、
はい、
あ、そうですか。
はい、
これは私もぜひ参加したいなと思うんですけれども、
ぜひよろしくお願いします。はい、
はい、
はい、寄付はいつでも。
いやいやいやいやいや、はい、そういうこうスペースっていうのは、はい、京都市内、京都府内、それはエリアは市内に限らず京都府内にも広げて考えていらっしゃるんでしょうか？
そうですね、私たちは、まあ、市民エネルギー京都と名をつけてますので、
はい、
京都府以外はあまり想定はしてないんですけども、はい、京都市に限定するものではなくて、まあ、京都市を中心として、まあ、京都府内は対象地域にしたいなと思ってます。
あ、そうですか。はい、はい、現在は今どういう準備中なんでしょうか？
そうですね、ちょうどその設立がされましたので、これからどんな活動をしていくのか、どんなところに設置していくのか、あるいは先ほど寄付と言いましたけども、新しいお金の集め方っていうのはやっぱり出資みたいなのがあるんですね。
はい、
そういうものを
ちょっと教えていただけますか？
はい、どうしたらそれがうまくできるかっていう仕組み作りを検討しているところです。
はい、
なかなか私たちがそういう免許を持ってませんので、私たちが例えば投資してくださいねって呼びかけると、はい、違反になっちゃうんですね。
ああ、
はい、
そうなんですか。
免許がないので。
事業者じゃ、電気事業者、
電気じゃなくてその金融商品の取引業者っていうね、はい、
でそういう法律に、はいはい、違反することになると、
はい、だからそういう免許を持ってる組織と連携をするっていうか、
はい、
あるいは 私たちが自らそういうものになるかあるいは作るかっていう選択肢があるんですけれども、はい、なかなかそれを作るのはお金も手間暇もかかるので、はい、まずはそういうあの免許を持ってる業者と連携してあの、まあ、出資を集めることができないかなっていう検討を今しているところです、
はいはい、そして単に出資を集めるだけではなくて、はい、というところの構想があるように聞きましたけれども、
そうですね、まあ、出資をしてもらってもちろんその出した人には、まあ、あの出資ということであるのであの確約はできないんですけれども、はい、プラスアルファで返っていったりします、はい、で、まあ、私たちも何らか あのお金が残るとですねそれをぜひ地域に還元したいなと、はい、地域の環境を守ることに還元したいなというふうに思ってまして、でそれができればですね、まあ、あの市民共同発電所ができそれで浮いたお金をさらに省エネとか環境教育とか再生可能エネルギーに投資をしていけるっていうねすごくいい循環ができる、そのまあ最初の人押しをしたいなと思ってるんですね。
ああそうですか、はい、やはりあのそういう循環があってこそあの広がっていくっていうやっぱりそういうものですね。
そうですね、これは、まあ、私たちの人生もそうなんですけど、はい、悪循環になったらもう悪循環がずっとそれ、ね、こうあの加速していきますよね。そうじゃなくって好循環を、まあ、作っていけば、まあ、いい循環が、ね、こう加速されていくんじゃないかなというふうに思いますので、ね、
そうですか、はい、まあ、こう京都のみならずこう日本全国特にあの被災地のこれから、新たに街づくりをするっていう地域が特に、はいはい、そういうふうなこう街を形成していくといいんじゃないかなというふうに思うんですが、どうでしょうか。
福島あたりでもそういうのも広まっ、はい、進みつつありますし、これは私たちだけじゃなくて全国でそういう思いを持った人たちがこうプツプツと、ね、現れてきてますので、そういう人たちとも連携できたらいいかなと思ってますね。
ああそうですか、はいはい、
ちょっとかっこいいキャッチフレーズでノーリニューアブルノーライフというね
ノーリニューアブルノーライフ、はいはい、それをちょっと日本語に
再生可能エネルギーなしには生活が成り立たないよってことね。
あ
ーノーミュージックノーライフのちょっとパクリだったけど、
そうですね、はい、安倍さんは原発なしでは生活が成り立た経済が成り立たないよと言いたい可能性があるので、ぜひその、
ノーリニューアブルちょっと言いにくいですね
そうですね、ちょっとじゃあ、時間があまりなくなりましたんですが、まもなく2013年がやってきますけれども、はい、こう気候ネットワーク田浦さんという存在があって、はい、この新しい、ですね、市民エネルギー京都の理事長の田浦さん、はい、2人の田浦さんがいるわけです1人なんですけども、この気候ネットワークと、市民エネルギー京都は関連性というのはどうなんですか。
当然目指すところは同じですので、はい、まあ、その政策提言をする気候ネットワークとその市民共同発電所を推進する市民エネルギー共同両輪でいきたいと思います。
そうですか。今あれですね、BGM が気候ネットワークの番組が始まるのかと思いましたけど、田原さん、来年の抱負をじゃあ一言でお願いします。
はい、まあ、こういう状況になってきますけども、私たちが、まあ、ちゃんとね地域に根付いた形で取り組みを進めていくことで、明るい、はいはい、フューチャーが待ってるんじゃないかなと。
そうですね、はい、そして私たちの力で世の中を変えていけることができるっていう、こう可能性のあるお話を私伺って、
はい、
やっぱりお金がもし有意義なやっぱり使い道ってあるんだなということを感じました、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
来年もよろしくお願いします、
はい、こちらこそ。